YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、7月19日火曜日、第375回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものように、いけばな接種流は次期家元、マスの光原さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、昨日は、かねてからご案内しておりました新宿御苑駅前はですね、本格インド料理レストランパペラにおけるですね、ゆうや氏の主催ライブに、お招きいただきましてね、バイオリンのタコ丸氏とともに久しぶりのライブ参戦をさせていただいたわけですが、まあ嬉しくもありがたくね、学芸風サブパワーの天音夏さんね、阿久津香織さん、西尾由里子さんとですね、そしてまたリスナーの金蔵さんにもね、わざわざお越しいただくなどあって、ライブ的には何かとハプニングとかね、アクシデントはつきものなんですけども、そんなことありながら、大変賑やかしくも楽しく愉快なライブができましてね、改めてライブの魅力と音楽の持つ力とそういったことについてですね、改めて痛感しないではいられなかったというですね、そんなサンママンことキーボーイドと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、片付かないこの連休、地味に毎日 4,5 時間くらいやってるに終わらない、気づけば今日もこんな時間、明日のラジオの CD すらまだ焼いてないのに警察にも行かなきゃいけないと思いつつまだ行ってない、誰か癒しをくださいとも言っていられないので、とりあえず作業をといった、何か周囲が片付かないご様子は理解できるとしても、警察がどうしたとかいうことになると、果たして彼女の身辺に一体何が起こっているのか、ミステリーやサスペンスドラマばりに気にならないではいられないといった、そんな学園第3週目、女性サブパーソナリティはこちら、
前田ゆかりです。
はい、ドラマですか、そちらも。
警察、全然ドラマじゃないです。
警察とこれちょっとあだやおろすかじゃないでしょ。
ちょっと気になるようにわざと書いたんですけど、ただ警察署に住所を届けてないっていう。
あ、そういうことか脅かすなよなんだと思うじゃん、だって
住所変更してないっていう。
いや、何事があったのかなと思って、だってなんとなくね、
何もしてないです。
なんとなくほら周囲が慌ただしくてそうなるとこう事件とかの匂いがしてくるじゃないですか。
事件の匂いがする人もいますけ ど,
すけど
周りにいますけど、もう私は別に巻き込まれていないので。
全然じゃん、普通の生活暮らしっぷりじゃないですか。そうですか。そんなね、前田さんには違いないんですけども、学園不適にはね、1ヶ月ぶりのご参加ということで、はい、ここまでの印象や近況をまずは伺いたいところですが、いかがでございましょうか。
もう引っ越しばっかりで何もないです、
だからそれがもうすでに事件っていうか、なんとか事件めいてた、こうね、何もないですみたいな、何があなたの中で起こってるんじゃないかって心配しちゃうでしょ。
まあ、いろいろ、内面的に起こってますけど、起こってますけど、周りから見れば多分普通かなっていう。
ああ、そうなの。いや、だから、いやいや、そんなも
ん
ですか。あなたのやさぐれ感は昔から重々承知だけど、ただ、あなたを、変な意味ね、俺も別にこんなにあなたに向けてフォーカスしてお話しすることもないとは思いますけど、はい、ここの冒頭でも書きましたように、はい、あなたの、要するにね、妹分の、天音夏さんとか、またなっちゃんの妹分の阿久津さんだとか、
はい、
で、あなたの親友の西尾さんとかね、はい、皆さん本当に学園風にもう、よく協力してくださって、
はい、
それでもう、それこそなっちゃんなんかもよく働いてくれるし、あくちゃんなんかもこの学園的にはもうそれこそ海藤さんからマスターから大山さん、上田さんっていうね、ファンのあれをもう一つかみ一握りガッと引っ張り込むぐらいの人気者に今なりつつあるわけですよ。で、何を言いたいかというと、その若いお嬢さんたちを束ねてる姉子があなたですから、やっぱ姉子にしっかりしてもらわないとという話ですよ、ここは。
まあ、しっかりはしてる、
しっかりはしてるでしょうけど、ただただなんとなく今のお話聞くと、いやもうちょっとダメとか、癒されなきゃもうあれだとか、ああもうちょっとしんどいみたいなことになるとさ、心配しちゃうじゃないですか周りが。
そうですね、あの、うん、脚本書かなきゃいけないんですけど、それどころじゃなく、うん、全然できてない感じですね。
あ、そういった意味ですかね、
はい、
あ、でももう今回はドラマ的にはどうだったんですか。一応仕上がってきて、仕上がってきて、
はい、
大丈夫なわけですね。今日放送お聞かせ願えると、
全然ちゃんと聞いて、
お、
焼いてさらに聞いてちゃんと持っては来てるんで。
なるほど、でも、まあ、それでそれで大変だったと。で学園来ても、まあ、一息つこうかなみたいな、そんな感じですか。じゃあ、まあ、リラックスして、ね、そんな風にしてあのしながらお付き合いいただければと思います。で今日はまたドラマにご参加のゲストの方をお迎えになっていただいてということでね、
はい、
はいはい、そんなじゃあゲストの方にもいろいろとお話伺ってまいりたいと思いますんでね、はい、いつものようにサクサクと元気いっぱいで、始めてまいりましょう。いつもの3万万ことキューブを伊藤と
前田ゆかりの
ラブライブ FM。 素晴らしい、愛情のみに素晴らしい。始まりました学大 FM ですけどね、もうラジオコミュニティ FM としては相当完成度が高いものになってんじゃないかと思うぐらい、周囲の方たちによるね番組作りっていうのは本当にもう相当なコンプリート状態に仕上がってきてると言わざるを得なくて、
はい、
このご協力の精神は本当にありがたいなと思わないといられないんですけども、
はい、
何しろそんなこんなでね、特に本当にあれですか、今日はでもお衣装もなんとなくこう超ジメジメした雰囲気ながら、
はい、
爽やかな夏の感じの、
はい、
なんとなくね白地にちょっとこうシースルーじゃなくて何ですかそういうの、え、
まあ、レース的なね、
ね、あの網
網レースでいいじゃないですか、
スノコみたいな、
スノコスノコ
スラレみたいな、だから要するに透けてるということを言いたいわけです
ね、いやらしい表現じゃないですか、
いいじゃないですか、ラジオ的にはそこはもうやっぱりね、
ラジオ的に関係ないじゃないですか、ね、テレビじゃないですか、
リスナーサービスも含めて前田ゆかりのこの生めかしい死体がですね、
全然です、
この中に潜んでるなっていう部分で楽しんでいただく
ないです、
ないですか、
はい、
はいはい、まあまあそんなこんなで、そんなようじゃするということでですね、
はい、
早速本日の書き込んだメールの紹介で、どんどんと進めてまいりたいと思います。まずいただいておりますのは、あ、ひぼ伊藤様という形でですね、ちょっと名前はまだ明らかにできないのが残念なんですけども、某ラジオ局番組制作担当の Y さんという形でいただいてますね、
はい、
突然のメールで失礼いたします。この度私どもの制作するラジオ番組の取材にご協力いただきたくメールをお送りさせていただきました。当番組は地域密着型ラジオと称し、週替わりで様々な街を芸能人が直接徹底取材しており、今回は学芸大学をテーマに番組内のコーナーでキーボー伊藤さんのご活動をご紹介させていただきたいと考えております。お忙しいところ恐れ入りますが、何卒ご協力いただければ幸いです。ほら、
おー、来ましたね。
俺これもありがたいなと思うんだけど、
はい、
あの去年の、ですから、あなたも参加してくださった、
はい、
あなたも参加してくれたのかな、要するに学園風の新年会いたよね、いた
いましたいました
いましたよ、だから大騒ぎだった、
大騒ぎだった大騒ぎだった
ある意味あの時に要するに私が学園風のマニフェストみたいなものを皆さんにご紹介したと思うんですけど、
はい、
要するにその年間を通じて学園風的には、はい、まあ、これこれのことをやっていきたいとか、
うん、
でこういうのを理想としてるみたいなことで、はい、まあ、その時にメディア的なアプローチとして、
はい、
最低でも2つか3つぐらいのね、
はい、
まあ、番組であるとか雑誌とかそういったメディアに紹介されるような形で頑張っていきたいって言ったら、はい、私これもうすでにノルマ2つ果たしましたからね、これで。そういう意味で言うと、だってこの前の東京ニュース東京サイトじゃないですか、
はい、
で今回のこれ本当にちょっとFM 局といってもちょっとメジャーなところなんで、だからこれで紹介していただけるってことになる。当然早速24日来週はこれ取材なんですよ。ただこちらのインファームさんにご厄介になるっていうんじゃなくて、
はい、
やっぱりね、
なんてラジオっていうのは音だけなんで、
あ、そうですよね。
そうなるとね、うん、あのここでやっててもどこでやってても素体差ないから、僕のイメージとしてはやっぱり、ね、屋上というイメージが強いらしくて、で向こうさんのリクエストとしてはどうしてもあの屋上で、
屋上がいいと、
屋上でやってくれと。
あ、大丈
夫雨それの心配は確かにあるんですけどねただまあやっぱりあの電車のガーって行ったところでパフォーマンスやってる様子をまあ抑えたいというふうなことらしいんで、ちょっとまあこちらの放送が始まる前にその収録を終えてこちらに、はい、まあ、移ってですね、でまあラジオはラジオとして放送をやるというふうな形にさせていただきたいと思って、まあほらやっぱりそこら辺をね、地元密着型の限定とはいえ、うんね、うん、一応まあ芸能人っていうかなまあちょっと地元密着型限定とはいえ、まあ有名人というか、
はい、
まあもうちょっと力強く突っ込んでくれないから、はい、言ってる方が恥ずかしいが
地元密着型ですよね、地元、
そうそうそう、あくまでね知ってる人は知ってるから、
知ってる、
うん、そうそうそう、昨日だってなんだっけな、ライブやってて、はい、やっぱりこのサンマ見たことあるっていう方がおいでだったりとか、
新宿でも、
そうそうそう、
すごいですね、
そういう意味じゃね、長く付け足したみたいに言うな先週もお客様でインファームさん来られた方で、
はい、
私がお世話になってた CD とか置かさせてもらってた KO レコードさんつって、はい、もう今高架線の方 の、はい、工事に入っちゃってるんで綺麗さっぱりなくなっちゃってるんですけど、はい、そこのお客様っていう方がやっぱりインファームさんでもお客様らしくて、で、あ、君知ってるよみたいなことで、
その格好で
やるんですね。そうそう、
その格好でです
か。KO レコードさん、やかましいやつ俺そんなに罪は犯してないと思うんで。
いや、それ全部ほら、ひっぺ返した姿なのか、そのさんまの姿なのか、どっちの姿なんだろうみたいな。
いや、だからほら、結局、KO レコードさんに、私のデビュー当時の、はい、CD とか、そうそう、置いてたの見てたんでしょうね。
それで、そんなに？
うん。そりゃそうよって、一時本当に言っちゃうあれだけど、手前味噌だけど、
はい、
全国から取り寄せのあれがあったぐらいなんだから。
それ
でその慶応の、まあ、ママだよね、はい、女社長はそういうのの発注に追われてたっていうこともあったぐらいですから、それは一人や二人ご存知の方がいてもおかしくないでしょで、何を言いたいかというと、その、はい、まあ、インファームさんのご常連でもある方だったようなんですけど、まあ、CD じゃあいただきましょうと、お買い上げ。
おお。
これはもうありがたいじゃないですか。
販売しちゃいますか、ここで。
いや、販売しできちゃったわけですよ。お買い上げいただいて。
おお、じゃあ、ここちょっと並べさせてもらって。
そうそうそうそう。
ここに、目に一緒に乗っけちゃって。
それでもあなた、中には。
一緒にどうですか。
中には、あれですよ、こちらから。やっぱり親切っていうかね、はい、まあ、こちらとしてもお気持ちだからいかがでしょうって言ってってもそこに置いて帰る人もいたりするから、残念な人もいるからねこちらにしてみればね、まあ、それはまあ多くは言えないわけですけど中にはそうやってお金を払ってきちっと払ってご購入いただいてご視聴いただくという方もいらっしゃるので大変ありがたいなと思った次第なんですけどね、はいはい、まあ、まあそんなこんなで、しかしそれにつけてもラジオのね、取材があるということで、来週の放送では本編でご紹介することもできると思いますので、そちら辺はラジオの方でですねご確認いただければなというふうに思います。はい、続いて、
はい、おはようございます、阿久津香織さん、
はい、あなたの妹分の
妹
分
ね、
うん、
まだお会いしたことない。
あ、お会いしたことないんだ、まだね。
ないですね。
あ、そうかそうか。
先日のラジオはありがとうございました、
はい、
来月のゲストさんについてメールさせていただきました、
うん、
ロックバンドアマナツさん、
うん、ザ・アマナツっていうのかな、
ザ・アマナツさんから、
うん、ジ・アマナツだな、 A が頭だからな、
そうですね、G ですね、久住雄二さん、うん、長友克美さんの2名様です、
うん、2名様です、あなたこれが2名様ですか、
2名様です、気になりますよね
ラジオのゲストなので2名様です、ね、なんかここにバーミヤンでご案内、2名様です ね、 ですね、ご案内してるみたいな感じだよね、ファーストフードですね、
ラジオ中に流したい音源があるそうで、そちらは確認中でございますが、合わせてよろしくお願いいたします、うん、エアコンが効きすぎている場所が多いので、はい、クーラー病にはお気をつけください、
うん、いやただね、前田さんの前だけどね、言いたいのはやっぱりね、はい、あなたの、ま、妹分の、
はい、
次期妹分のなっちゃんとかはね、
はい、
やっぱり私にメールくださってもね、はい、本当にいい子だなと思わせるような、こうそういう気遣いというかな、配慮ができる子っていうのは、
はい、
やっぱりあなたのそういう、まあ、なんていうか、息がかかってるっていうか、その DNA かまでは言いませんけど、やっぱこの、それは アクちゃんの方もね、はい、表現としては変だよ2名様とかねだけどこの最後に文末にね、はい、エアコンが効きすぎている場所が多いの で、ね、クーラー病にはお気をつけくださいとかね、これはまあ自分自身に言ってるのかもしれないけど、うん、やっぱこういうのを添えてもらうと、あ、優しい子だな、お嬢さんだなとか思えるんで、うん、これはもう僕、うん、男性からするとね、あの私だけに限らずやっぱりこう嬉しかったり、いや女性はこうあってもらいたいなっていう印象はするんですけどね。だからそこはやっぱりほら、うん、親元がしっかりしてるから、
ね、ちょっとあの敬語の勉強した方がいいんじゃないあのちょっと間違った日本語になっちゃって、
あきちゃん姉ちゃん怒ってるぞ、姉ちゃん怒ってるぞ
今度日本語の勉強しましょうか
、まあ、その辺も含めてね、はいはい、まあ、そこはコーナーの取り混ぜというか、やっぱり
言葉のね、
いやそういうか優しい部分ときっちりと教育は教育という部分でね、はいはい、姉子はもう大姉子そうおっしゃってますんで、あくちゃんね、あの表現についてもいろいろと勉強してまいりましょう。はい、雲行きが悪くなる前にどんどんいきますよ、本日はお疲れ様でした。シンガーソングライターゆうやさんね、姉貴言ってて怒り出すと止まらなくなっちゃったやはりキーボーさんとのステージは格別ですね。楽しかったです。本当にありがとうございました。本番ではいろいろありましたが、本当にいろいろあったんですよ。これはもうライブに来た人しか、はい、あの、まあ、楽しめなかった部分なんですけど、はい、逆にキーボーさんがいてくださったことで本当に助かりました。感謝感謝です、次にご一緒に立つステージスタジオを楽しみにしておりますね。ライブにお越しいただいたサブパーソナリティの皆さんにもどうぞよろしくお伝えくださいということで、ここはもう学園府に何回もご登場いただいているシンガーソングライターのゆうや氏って方なんですけども、はい、お相手してくださったのが西尾さんだったね。
おお、
うん、だから西尾さんが、まあ、これは分かりませんけど、
はい、
なかなかちょっとこうね、イケメンのお兄さんだったんで。
マジですか、会ったことないですね、まだね、
ちょっとこう気に入ってくださったのかどうか知りませんけど、
どちらが、
いやそれはもう
お互いに、
お互いかどうかはなんとも言いませんけどまあ普通に西尾さんがちょっとね、あの普段だったらもうちょっと帰りますみたいな感じをずいぶん長きにわたっていてくださったんで、まあ、西尾さん気に入ってくださったのかなみたいなことで、まあ、この放送聞いたら、ね、バカなこと言っていいじゃないって言ってまたお叱りを受けるかもしれませんけど、ちょっとそういう純で無垢なとこあるよね。
ありますよ
彼女 ね、
ね、
そうそうそうそう、でもなんかいい感じであの話も盛り上がってたんで、やはりそこは乙女チックな部分はね十分発揮していただいて、はい、でお年頃も大体似たような感じなんで、
そうなんですか、
うん、あの優也氏も、まあ、大体ちょっといい感じの年齢なので、まあ、そこまで行ったのは35ぐらいかな。あれ彼女そんな言ってたっけ。
アラフォーですよ、
そんなだった
彼女は。
あ、じゃあやっぱりちょっと年下 の、 あのちょっと王子様キャラなんで優也君がで かわいい少年だなみたいな感じがあったのかどうか分かりませんけど、ね、
少年35で少年はないんじゃないですか、
ね、まあでもほら、いやそんなこと言ったら少年隊どうすんだよ
それとこれとも話せるべきですけど、
いやいや、まあ、こんだけ勝手に話を膨らませさせ、ね、ちゃってかえって西尾さんには申し訳ないかもしれませんけどね、
気まずいかもしれない。
いやいやいや、でもまあそこはいいじゃないですかね、優也氏だってそれはもう何しろサービス業ですから
そっちですか、そっちですか。
いやいや変な意味じゃない、ホストじゃねえから、ホストじゃねえけど、まあ、要するに人気開業という部分はね、いろいろご指示いただいたりとか、はい、気にかけていただくのは本人だって悪い気はしないんじゃないかなということでね、はい、はい、続いて、
はい、学芸大 FM 毎週お疲れ様です、
はい、
山猫さん、
はいはい、
夏さんよりお話聞きました、
うん、
こんな一般ピーポーに過ぎない自分に、
一般ピーポー
に過ぎない自分にお声をかけてもらえるとは嬉しい限りです、
うん、
こんな自分でもよろしければお手伝いさせていただきます、
はい、
また学芸大 FM を聞きに行きたいと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、
もうすでに学芸大 FM って間違ってますけど、ね、うん、学大 FM です
か、 だから今だからすごい言いづらいなと思って、なんか
そうそうそうそう
口が
、はい、だけどこちらはね、要するになっちゃんの追っかけと言ってももう本人たちが自称してるぐらいですから、なっちゃんファンな方なわけですよ。要するに秋葉原の方でね、彼女はご自身でほらほめほめサラサラみたいなプライベートなお仕事してたりするじゃないですか、
はい、
でそれをまあなりわいにしながら芸能活動やっておいでだったりするんで、そこに、いらっしゃってるお客様らしくて、まあ、あの彼らこそまさしく、まあ、あのなかなかの高青年でね、社会人の方なんですけども、2名でお越しになっていただいてサラリーマンの方だと思うんですけど、はい、でまあ、なっちゃんとあくっちゃんを応援してくださっていると。ですごくラジオとかね、そういうものに、まあ、メディア的なものに興味がおありのようで、番組でよく一緒にこう協力してくださいって遊んでくれたりするんですよ、はい、盛り上げてくれたりだもんで、だからこちらの方でお声かけさせてもらって、もちろんなっちゃんの許可をいただいてね、あの、いろんな意味で、あのほらうちは男でって言ったら逆に俺しかいないから、 そういった部分で言うと、そうなんですよ、考えてみてそうでしょ、はい、周りほらお嬢ちゃんばっかりだからね、うん、でそんなことでいろいろその機材関係のこと調達だとかいろいろそういうのの手伝ってもらったりとかできないかしら。で特に彼らはほら秋葉に集まる、なんていうの、秋葉マニアじゃないけどそういう集まる人たちなんで、
え結構メカに強いんですか。
いやそうらしいのよ、だからでましてメディアとかも結構そういった興味と関心があるっていうことであれば余計にほら学園にとっては、ね、ありがたいじゃないですか、力になっていただけるようだったら。でお声かけさせていただいたら、まあ、私みたいな一般ピーポーにうん、お声をかけてもらうとありがたいっていうふうなことでね、まあそんなことで私たちとともどもね、そういうサブパーのアマネさん、アクちゃんとも交えて、学F と、いい関係でお付き合いさせていただければなっていうふうに思ってる次第なんですけども、そしてまたこちらにも兄貴分が、うん、兄貴分っていうかその先輩格の人がおいでで、はい、でこれはもう最後のメールになるんですけども、おはようございます、こちらが金蔵さんという方で、はい、昨日はライブ大変お疲れ様でした、あの距離感ライブは自分たちの声も届いていたようでとっても楽しめました。これからはタイミングが合えばラジオライブと積極的に遊びに行きたいと思います。また秋葉ツアーについて伊藤さんの望むものが揃うかは不安ですが、秋葉原の楽しいところや怪しいところを精一杯案内させていただきますと、夏さんと相談して近いうちに広報日を連絡したいと思います。それではまた失礼いたしますと。だからこういうね、こういうね、どんどんネットワークが広がりつつあるのが嬉しいかなっていうふうに思ってるわけですよ。
そうですね、
これはだから強いて言えばやっぱりね、堂本の堂本なんか一派っていうか組みたいな、前田組みたいになっちゃってなんで、いや あればこそやっぱりこういうネットワークがどんどん広がりつつあるんで ね、
そ,
それは本当にありがたいなというふうに思ってて、だからこの山根子さんの兄先輩格に当たる人が金蔵さんという方で、この金蔵さんがまたさらにそういう電波とかそういうの詳しいらしいんですよ。
ハッカーとかもできちゃうのかな、
そう、え分かんないですけど、
ハッカーとか、
いやそこまではないと思うけどで昨日もわざわざなっちゃん、あくちゃんとね、まあ、私のライブをわざわざその新宿の方まで見に来てくださってって言っても俺目安じゃないよね、結局あくちゃんと、
まあ、そうですよ、なっちゃん来るから
ついてきたみたいなことには違いないと思うけど、君でも嬉しいよね、うん、はい。でまあ、そんなことで、ライブも盛り上げていただいたりしながら、こちらの学園の方もね、どんどんと、まあ、参加ご協力いただけるというふうなことなんで大変ありがたいなというふうに思っている次第なんですけどね、はい、まあ、まあだからそういった意味で改めて、まあ、ちょっとご本人目の前にして言うのもちょっと気恥ずかしいですけど、前田さんに改めて本当に感謝しますので、ね、いい今後とも一つどうぞよろしく、姉御として一つね、はい、射程じゃない。
いい。
おじきで。
おじきでな。おっさんですか私。
だからそういう後輩たちのね、教育なんかもしっかりとやっていただきながら、ね、今後ともまた学芸にご尽力願えればというふうに思っている次第でございますね。はい、さあそんなネットワークといえば、ゲストの方ね、前田さんつながりで今日、はい、まあ、お越しになっていただいているわけですけども、はい、そちらをご紹介する前にですね、本日の1曲目聴いていただきまして、その後にご紹介させていただくということには違いないんですけども、それでは昨日のですね、パペラライブでご一緒させていただきまして、前回の夕足と一緒に学F にもゲスト参加していただきました、はい、ギタリスト、まあ、シンガーソングライター、ギターとボーカルの秋山徹さんという方のナンバーで、はい、昨日もこれ聴かせていただいたのかどうなのかちょっと私いろいろとセッティングとか等々してましたんで、はい、定かではないんですけども、楽曲的にはレインボーアフターティアーズという曲を、ね、聴いていただきまして、その後に本日前田さんからのご紹介のゲストの方ご紹介させていただきたいと思います。それでは、はい、昨日のファベラライブでもご一緒しました秋山徹さんのナンバーでレインボーアフターティアーズでこちら、
いつからさ無理に笑うようになったの。 先へ騙され誰かが気づいたら L を嫌をなく歩かされ頑張ってるふりして楽しそうなふりして心は今日もなく Talking about rainbow after tears 空見上げ心ぐちゃぐちゃでも Talking about rainbow after tears どんな時も自分捨てないさ Talking about rainbow after tears 大丈夫だ空が見えるから Talking about rainbow after tears いつだって中にあるから
ました。昨日のパペラライブでもご一緒しました、あゆえさんからのご紹介、秋山徹さんのナンバーで聞いていきました。みんなしかしなんか昨日のライブでも思ったんだけど、
はいはい、
やっぱりねお上手だなっていう武器とね、
うんうん、
最近の、まあ、若い方っていうか、あ本当にテクニックも向上しておいでだし、
うん、
でレコーディングのこう技術とかね、うん、それも、うん、すごいんで、うん、よく撮ってるなと思うし、
うん、
まあ、それから比べては自分のこと別にそういう風に言ってもしょうがないんだけどまあ相変わらず大したあれもできないし進歩も進歩 なんか進化もないなっていう感じで、逆にまあ楽しいには楽しかったんだけど、いろんな部分でまあ考えさせられたりとかね、まあ、がっかりしたりとか、はい、まあ啓発されたりとかいろいろことはありましたけどね、はい、まあまあそんな形でいろんな方たちの楽曲をご紹介しております楽大 FM ですけども、楽大 FM 的にはいろんなまたアーティストね、エンターテイメントの方ご紹介させていただいているということで、本日は前田ゆかりさんからのね、ご紹介の方もお越しでございます。で今日の時事ネタ行く前に、呼び込まさせていただきたいと思います。さあそんな前田ゆかりさんからのご紹介、ドラマにもご出演という形でですね、岩手県のご出身だと伺っております、八千勝文さんです。ようこ
そ。
どうもよろしくお願いします。はい、はじめまして。
はじめまして、はい、さあ、八千さんでございますけども、
はい、
八の谷じゃないのか。
そうです。
谷の地盤の地で八千さんなんでね、
はいはい、
私なんかはやっぱり、珍しいお名前なんで、
はい、
そんな珍しい感じですねって聞いたら、まあご当地の岩手の方では、
はいはい、
ぼつぼついらっしゃるということなんですけども、
そうですね、
はい
はい、
八千さん、
はい、
うん、谷の地ということぐらいですから、
はい、
谷の国の直しかからお越しになったそんなことないそんなことないですね。
その通りです。
その通りですか、
はい、その通りですね。
でもちょっと、はい、あの印象としては、はい、なんとなく、はい、ラジオの放送の前の打ち合わせとか、
はい、
また今までここまで聞いていただく中でちょっとこう笑いをね、
はい、
あのこういいとこで受けていただいたりとかあの意外とそういったのが、はい、ラジオドラマにご出演ということですけども、
はい、
特に担当とかそういうことじゃないんですよ。いや自分のキャラクターとしてはもうその笑い担当だったりとか、要するにほらイケメン担当とかいろいろあるじゃないですか。
あ、
結構お笑いお好きだったりする。
あ、そうですね、お笑い番組はよく見ていましたけども、うん、僕はから聞き、
あ、そうなの。
そういうわけでもない。
でもないの、
はい、
うん、もうでも、ということはやっぱり前田さん、ウィットとかセンスがそういう部分で終わりだっていうことなんだから だと思うんですけども、
はい、
ラジオドラマとかでそういうのはやっぱり今回生かされてるみたいなことあるんですか。
いや今回は真面目
そ
んな感じでダンディーな声を作っていただきまして。
あ、そうなんだ。
はい、
まあ、じゃあ改めて前田さんの方からどんな方なんですか、ご紹介いただいて。
どんな方
ってオーディションとかそういう経緯ですよね、ここにお越しになってい
ただい
て。
あ、それはもうご紹介いただいて、あの、うん、声をあのサンプルをいただいて、うん、あのイメージであのキャスティングさせていただいたんですよ。
なるほど。
年結構40代の役だったので、
はい、
低めの声の人が欲しかったんですけど、意外と高い方が多くて、
うんうんうん、
低くて安定してる方がなかなか、まあ、急だったっていうのもいろいろありつつ、
そういうの聞くとやっぱプロだなと思うよね、そういうところはね
あの、まあ、自分がやっぱ脚本が自分なので、もうイメージがある程度できてる、頭の中でこの人はこの声じゃなきゃいけないみたいなのがあったんで、
そこはねお世辞じゃなくて、やっぱり僕らでもレコーディングの時にあの、はい、やっぱりそういう、ハーモニー作るのにやっぱり中域、広域、低域みたいなことでやっぱりね話をすると、うん、僕はプロデューサー的な能力はほとんどないのでよく分かりませんけど、例えば、まあ、あのそういう人たちはそういう形でのことをまず第一にブッキングを考えるよね。
そうですね、
キャスティングというかね、うん、であなたはそれに合致した方だった。
低い声。
おお、どうですかその辺。じゃあ安さんは今、
そうですね、
初めてお聞きになったんじゃないですか。
そうですね、
ね、どうですか。
いや、あの最初オーディション受けさせていただいて、
はい、
あのその時に、うん、あのメールあの紹介してくれた人が、
まあ、でもやっぱりいい声してるかって聞くとね笑わなきゃもっといいんだけど
笑い声は
ちょっといやらしい笑い。
いや、大丈夫
で、あの紹介してくださった方から、うん、あのメールアドレスを教えてほしいっていう風に、
うん、
この前田さんから言われたので、あ、なるほどと、
うん、
落選のお知らせもわざわざご本人から来るんだと思ってたぐらい、うん、本当に自信がなかった中で合格っていうのが来たっていうだけだったんですね。経緯が選ばれた理由というのはちょっとよく、
もう全部まとめていただいて、あの声のサンプルともうアドレスを全部あの送っていただいて、も向こうもやり取り大変だし私もやり取り大変でしょうからっていうのがあって、もそれでも完全にいただいてもありなしみたいな感じで。
あ、
どうでしょう。でもあの総合的に八千さん的にはそれ撮ってご覧になって、今回初めて、まあ、前田さんのそれの企画に乗っかったわけですよね、
うん、そうですね、
はい
はい、
どんな印象でしたか。いや、八千さんいや、まあ、ご本人目の前にして言いにくい部分もあるかもしれないけど、八千さんご本人的にはどうだったんですか。
あ、そうです、ね、
やりやすかったとか憎かったとか、あ、うん、こんな脚本焼いてしまえみたいな
そうですね、読み込んで言ってはいたんですけども、うん、収録する直前に、ちょっと試しに一言目と二言目ちょっとやってみてくださいっていう中で、うん、その時は OK もらえなかったんですけど、
厳しいな、監督厳しいな。
いや、ちゃんと声優の、女の子もう一人、うん、その子がいて、やっぱその子と二人でやっぱこの役は、うん、ときめかなきゃいけないんですよ。ちょっと私たちがあ行きそうみたいな、恋に落ちそうみたいな感じの声のイメージがとっても大事なキャラクターだったんですよ。
なるほど。
そこを求めるのにちょっと最初、
だからちょっと話途中ですけど、先ほどのちょっと前に戻って、そのレコーディング技術だとかそういうのがね、非常にこう発展してきたみたいな話をちらっとしましたけども、要するに僕らなんか皆さんもちろんご存知でしょうけども、例えばレコーディングなんかで言うとダイレクトカッティングといって、一声のせいでドーンとオーケストラなんかで撮るようなシステムね。そうじゃなくても、例えば話、あれは誰だったっけな、フランク・シナトラとフランク・シナトラの娘がね、一緒じゃないのに別撮りにしたものをかぶせオーバーダブして一つの楽曲に、まあ、デュエット曲みたいに仕上げるとか、いろいろ手法はあるじゃないですか。それだけ今もう一言一句違わずにというか、でまた引っ込んでるものは持ち上げたりしながらできるというふうな技術力が ある中でですね、皆さんはそういった撮り方でいうと、やっぱりそのダイレクトカッティング的に一斉のせいで撮られた、そうじゃない、別撮りにして後でかぶせてオーバーダブしたみたいな。
別撮りしたら
雰囲気出ないでしょ。
1日で終わらないです、作業も終わらないし。
ということはなっちゃんもご存知なわけだ。
そうです、ね、みんな一斉にもう今回は完全に一本マイクでやったので、
いやそれはすごいな。
全部どうしてもその日にもうお金もかかってるので、どうしてもその日に終わらせなきゃいけなかったんで、
それは毎回疲れちゃうな。
もう
なんか
あれが
癒しも欲しくなるわな、それ
あれがもう多分、だから次回もまた脚本で前編後編で、それでギリギリなんですよ、時間が一日使ってなんとか終われるっていう。
そうやって伺うと、やっぱり俺なんかも心して聞かさせていただかなきゃいけないなと思うし、リスナーの方にもそれはぜひお願い、そういったふうにしてお願いしたいけどね。いやでもそれはやつさんそんな感じじゃないですか。だって本当に魂注いで、心血注いでね、作ってるわけには違いないんで、その作品はそういった作品としての評価の得られる得られないじゃなくて、姿勢としてはね、そんなふうにして、別に正座して聞けって言われてるんですけども、そのぐらいの気持ちで聞いていただきたいっていうのを作った人にしてみればね、そのぐらいの気持ちじゃないかなっていうふうに思われたりするんですけど、どうですか。
そうですね、うん、まあよろしければ、
まあ、楽しんでいただければいいっていうのは間違いないでしょうけどね、うん、まあ、一生懸命作ってんだもんね。
そうですね、
出演者が楽しんでもらえるのが、まあ、
まず最初か、
大事ですね。また出ていただきたい、ギャラとか出せないですけど、うん、また出たいって言ってくださるので、
うん、一番いいやんね、それはね。
もうそれが一番ですね。
あ、うん、で今回はその安さん的に役どころ的にはどんな感じだったんですか。
はい、そうですね、まあ、主人公とつるんでるこの2人組の、うん、
結構大事な役どころだって話ですよね。
そうですね、う
ん、だってそんな最初の感じ、声の感じが違ったらダメ出してもらうぐらいだからこれは大事なところでしょ。そこは
いい声じゃなきゃいけなかったんです。
あ、
とっても
なる
ほど。だからなっちゃんと絡んですよ、なっちゃんのお父さんですか。
そうなんです、お父さんなんだ。
お父さんですはい、25歳なんですけど、
ね、42歳なんだけど、
一回り以上ですよ
でもまあそれもこなしていくのはプロですからね。
そうなんですよね。
まあ、その辺はドラマの方ね、はい、ちょっとまた楽しみにさせていただいたりとか、はい、やすさんご自身のプロフィールとも後ほどご紹介させていただくということで、楽曲的には、まあ、コンテンツがございますんで、はい、そのコンテンツに沿って番組の中で遊んでいただくということで、よろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
さあ、まず最初はですね、今日の時事ネタという形でですね、私は10項目ぐらい読み上げますんで、それに ついて気になったニュースソースですね、それぞれにコメントを頂戴できればと思います。まず最初はですね、まあなんといってもここでしょうね、米アメリカを破り初の世界一、 PK 戦3-1、海外メディア、なでしこ絶賛、復興の国に自信、伝説といったようなことがまず最初ですね。続きまして、レアアース輸出、中国が歩み寄りの構え、日中商務省会談ということがございましたり、芸能の方では、X 元ベース奏者タイジ死亡、TAIJI、ね、この方は亡くなられたということで、サイパンの方で逮捕後自殺を図るといったことでしたね。続きまして、ウイグル自治区で警察署襲撃、4人死亡、襲撃者は射殺。続きまして、国際科学五輪で日本の高校生高2の方たちですね、金メダル獲得、銀に3人トルコ。続きまして、餌の肥料だね、肥料じゃなくて餌か、食べる餌だな、そちらの藁 稲わらとかっていうわらですか、そちらからセシウムが発見されたと。新たに411頭ですか、出荷が判明。福島、続きまして白鵬、春馬富士が全勝守る、またケンシロウがラオウ下す、大相撲名古屋場所でパチンコみたいになってる
よ。そうですよね。
続きまして直木賞問われた大震災前夜、続きまして早見健太郎さんでいいのかな、死亡事故で舞台降板へ、これ団子三兄弟を歌ってたお兄さんですよね。最後に大型の台風6号が接近、宮崎便など欠航が相次ぐ、19日にも西日本上陸の恐れといったところでございますけども、さあ、まあお手本というわけじゃないですけど、慣れたところで前田さんの方からいかがでしょう。
今回は結構、まあ、気になる一つというもいろいろあれですよね、
はい、
ちょいちょい気になりますよ ね、 今回は特に、
ケンシロウとラオウですか。
そうですか、パチンコですか。パチンコじゃないか。
1300回ハマりみたいな。このハマってましたからね、相撲業界ハマってましたね。こんだけ受けるということは、安田も結構パチンコやる口だな、これ。
いやいや、とんでもないです、ね、
いや、 やっぱりね、夜中に起きてみましたよ、サッカー。
ああ、そう、そこはそうなりますか。
起きましたよ、眠かった。
前編ご覧になりましたか。
途中から
途中から海藤さん、やっぱりこんな方たちなんで、みんな
全部見てる人少ない。見ました。
海藤さんなんか一番いいところで PK 戦をバッチリご覧になったって言ったから。
PK 戦だけですか。まさか、まさかの PK 戦だけ。
一番いいとこじゃん。だってい
いとこ取りみたいな。
知ってたらもうやってないかなと思ったら、まだやってたって。ないちょっと半分ラッキーみたいな感じで見ちゃったらしいんだけど。でも見れただけだからね。そういう意味ではね、僕はね、あんまりそのサッカーとか、まあ、はい、ちょっと偏屈なとこもあって、天の弱なんで、うん、あんまりそのオリンピックだとかワールドカップとかそういうのってみんなが見てるもの大抵見ないのよ。それがどうしたのって感じで捉えてるんで。だけどこういうお話を聞くじゃないですか。うん、こうだったのよ、ああだったのよ、実は海津さんとかそういうお話聞いてどうだったんですかって言ったら、もうこと細かく説明してくださるんですよ。自分がなんかアナウンサーのように。まさかもう会場にいたかのごとく、そういう話を聞かされると内心
はい、見とけば
大変だったかなぐらいの悔しい感じがあるので、それだけの意味とか価値はやっぱあるんだろうなとは思いますけどね。やっぱそういった印象ですか。
うそうですね、一応前半の途中からですね、見出したのは。
なるほどね、
はい、うん、いや私も実際はそんなにテレビで見ないですね、サッカーとかも。
だよね、そんな熱心な感じじゃないもんね。
ないんですけど、うん、なんか見ちゃうんですよね。
あれなんだろう、日本人のその中にこうジャパンフラッグをね、あれ振りかざすとどうしてもなんかこうそういうナショナリズムみたいなものが湧き立つのがなんかね。
なんでですかね。
そんなことないですか、ご自身は。
そうです、僕も実は昨日ですか、
はいはいはい、
あ、見てなかったんですよね。
見てない
です
。昨日一昨日なのかな、もうな、う
ん、まあ、朝方、
うんうんうん、
そうですね、
うん、いつだか分かんないよな、もう時間的に言ってもな。
そうですね、うん、朝。
まあ、でもサッカーに興味のない人まで見てたりするからね。
そうですね、そんなに興味なくても、うん、まあ、つい見ちゃうみたいな、
うんうんうん、
あと話題作りというか、うん、まあ、見てる人が多いから気を見たみたいな、
そうだよね、
ことなんじゃないですかね。
あるかもしれないですけどね、
うん、いや中にはだってそんなさ、渋谷の交差点ではーいとかってハイタッチしながらさ、なんかジャンパーだけなんか49ers とかって言ってたお前ちゃんアメフトじゃねえかこれやるん
だ。あんまり
関係ない。そんなのもいたりするんでね。なんだかよく分かんないよと思いながらも、まあ盛り上がるとこは盛り上がると。
そうですよね。
それとか阪神の帽子かぶってたよ。
関係ない
もん。お前野球してないこれやるんだ。それでもまあそういう盛り上がり方があるんでね、まあそれ楽しみはそれぞれなんでしょうけども、じゃあ安さん的にはそんなあれではなくて、は
い、そうですね、う
ん、あまりスポーツはどうなんですか、ご自身は。
スポーツは、まあ、見ればおもっといけよみたいなのが出てくるんですけど、
ね、う
ん、
ていうか学生時代やって何をやってた、これをやってましたみたいなとか。
あ、部活は、うん、まあ、1年ぐらいボクシング部にはいたんですけど、その後は情報処理科に、
お
キル文系
に帰宅だったりとかね、
になりましたね。
そうですか。何一番そういう興味があることっていうと、そのスポーツだとかそういうことになると。
そうですね、やっぱりまあ、元々
野球はほら今ね、はい、なんですか、楽天イーグルスとかね、あっちの方に行って、やっぱり東北の方はもう待ち望んだってことで盛り上がったりしてるわけですけども、
う
ん、
そう
ですね、ちょっと今のところあんまり威勢が上がらないですけどね、そういうことでもなくて。
でもなくて、父親がですね、もともと野球大ファンだったんで、子供の頃あんまり見たい番組が見れなかったっていう、その時の
逆に
怒りが出てきて、
トラウマとか。
逆に今野球は見ないですね。
そうなんだ、やっぱそれぞれあるんだね。
見始めたら応援しちゃうんですけどね。
あ、なるほどね、はいはいはい、まあ、じゃあ八千さん的に他のニュースソースで気になったところって言ってたら、はい、
そうですね、はい、あの身近なところで大型の台風6号接近。
いやこれは大変ですよ、
これがもう今日来てるのは
これはですよ ね、 ですよね。またまただって明日明後日ぐらいからにかけてどんどん大きくなるっていう話ですし、あ本当です、直撃だったらまたそれは相当なボリュームで、あの被害をもたらすんじゃないかって言われてますんでね、やっぱり気になるところですか。
気になりますね。あの今日あの電車がちょっと遅れまして、これどうしよう、まあ、なんとか無事間に合ってはいるんですけど、まあ、
そういう実態的な気になり方ね
気になりますね。明日以降大きくなると今聞いちゃったんで、やっぱ気になりますね。
あそうですかね、いややっぱりそこはもう、あ雪でも風でも何でも都心はもう全然ダメダメです、ダメダメですからね。なんかちょっとあるとね、地震だってそれはどこでもそうでしょうけども、まあ、というか台風に対して特に思い入れがあるとかそういうことじゃなくてね、
そうです
ないですね、ただ単に迷惑だというだけで
今日明日明後日が気になってしょうがないぐらいですね。
もう目先のことしか考えないっていうのはもう今時の若者らしいっちゃ若者らしいかもしれないけど、私はなんかもうそれこそ昭和34年の何度も言うですけど、伊勢湾台風の年に生まれてるんで、逆に台風なんでワクワクするんですね。台風とか逆に大好きだからもういっそあのずぶ濡れ感というか、もうやるならやってくれ感がすごく好きなんですよね。だから変な話、あの今でこそないですけど、ちょっと前は台風とかガー来るじゃないですか、一人で公園に行くんですよ、でカッパかぶってカサカサすんだけど、傘 もうめくれ上がってボロボロですよね。それでも一人こうやって公園でザーッと入れてる木だとか。
あれでもカッパ来ちゃうんですか。
あ一応切るのは来ますよ
ダメじゃないですか。じゃあ
カッパは切るんですね。
いやカッパは切る、カッパ切る、
カッパ着ないで私服のまま
で、それで結局結果的にはそれもずぶ濡れになってくるのがいいわけ。どんどんじんわり攻められてる感じでいつか一体化するわけですよ。っていうのは大げさな話、牛の田舎伊勢島の方なんですけども、あの本当に昭和34年って伊勢湾台風があって、もうあの未曽有の被害を受けたっていうふうなことなんですけども、あれ5000、あの当時で5000とか6000人の方が亡くなってるんじゃないですか。でうちなんかも流されたって言ってましたから、だから俺なんかもうそれこそ震災でね被災どうのこうのって言ってるけど、俺その当時から被災してるんです、ずっと52年間生まれた年がそれからしてるんですから俺それで俺何かこう義援金受けたとかそんな覚え一切ないから俺、だから皆さんも頑張ってくださいねって言ってね、もうそうやって52年間生きてるやつもいるわけだから、そういった意味で言うとね、何を言いたいかというと、そういうであのそういうんで、なんかこう、ワクワクドキドキするんですよ、逆にね、そういうのがあるのかないのか知らないけど、で台風とかも普段多いし、で、古民とか館とか逃げ込むと、あのろうそく立てたりとか、おにぎりで、みんな子供はもう、むしろ何が起こってるか分かんないんで、大人の事情なんて分かんないから、楽しいんですよね。
うん、
広いところでこう暴れられたりなんかするし、でこう暗い中こうろうそく灯してやるとか、なんかちょっとこうミステリアスな感じになったりとか、うん、ちょっとこうあの普段会えない女の子に会えて嬉しいとかそこに古民家により集まってくるもんだからで なんとなくちょっとこうそういう感じがあるんですね、エキサイティングな感じが。それがこう覚醒の中に入ってるのかどうか分かんないですけど、だから堤防とか行っちゃね、こう強い風が海の方から向かってくるでしょ、それに向かってあの向かってこうあの身を任せてみたりとかね、こう宙に浮いたような感じがするんですよ。ふわっとよくだから飛ばされたりするのしなかったなと思って
そうですね、
だからもう一言で言うと、まあバカなんですよ本当に台風バカですっていうか、まあ、普段バカなんですけどね、
いや
そんなことありまして、岩手の方でなんかそういう環境だとか、はい、そういう自然とかで特殊すべきようなことないですか、はい、記憶に残ってることって。
そうですね、まあ、毎年もうめちゃめちゃ雪が降るぐらいです
か、ね、雪だよね、なんつってもね、内陸とまたあの海岸とはまた違うらしいですけどね。
そうみたいですね、海岸の方の状況はちょっと、まあ、あまり分かんないんですけども、まあ、積もったら車も動けないですしね。
ああやっぱそこはね、で移動も本当に広い、全国であれなんか内陸では一番大きな、はい土地ですよね、
そうですね、
北海道に続いて大きいんですよね、日本でいうとね。
そうなんですよね。
ですよね。
はい。
で、これ岩手の方はもう長かったんですか？は
い、もうそうです、22ぐらい。
あ、もうじゃあ立派な岩手子だね。
ずっといましたね。
ピョンピョン麺でね。
ピョンピョンピョン
ピョンピョンみたいな、なんか
ピョンピョン社と
ピョンピョン社、ピョンピョン社
の
冷麺、冷麺あれ有名だよね。
混ざっちゃって、そうですね、
ね、有名だよね。そうよく気づいてくれてありがとう。そう
有名ですからね、ピョンピョン。
やっぱ美味しいですか。
そうですね、美味しかったですね。僕は駅前にあるあの清浪閣っていう焼肉屋さんの方が僕は好きですけど、有名なのはピョンピョン社ですね。確かに。
あ、そうですか。
はい、
知ってた、あんまりです、知ってた。
私岩手も結構遊びに行ってましたけど、知らないですねあんまりね。
もうね、
あちらの方でしょ。イオンぐらいしか行かないですもんね。
この辺はやっぱりやさぐれ感出てるでしょ。
そうですね。まあでも、
ああ、だって
観光地とか行ってもね、あの泳ぎに行った山登らないでね、あの、あの駅前でパチンコ打ってるんで
しょ。違います。ちゃんとあの花巻温泉郷も行ったし、あの北上の芸術祭とかも行ってますよ。
あ、そうですか。なんでそこで巻き返そうとしてるんですか。芸術性を出そうとしてる。よくわかりません。はいはい。まあそんなこんなでね、本日は何と申しましても、はい、そのゲストにお越しになっていただいてる安さんにはですね、前田さんプロデュースの、ラジオドラマにご出演という形でですね、次のコーナーでいろいろとそちらの方もダイレクトにね聞いていただいてお楽しみいただければと思います。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
学部それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間ではありますけどね、本日は前田ゆかりさんからのご紹介、ゲストのいただいているということですね。ここでそのゲストの方のプロフィールをご紹介したいところですけども、まあ、何と申しましてもね、その前、はい、ドラマ、はい、今日は後半にして完結編ということでね、 そちらを聞いていただいたところで、その後ほどですね、はい、改めてプロフィールをご紹介させていただきたいと思いますけども、さあ、はい、どんな内容かっていうのはもちろん、まあ、聞いていただければ問題ないでしょうけど、早速じゃあ、はい、あれですか、お届けしちゃってよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。全お届けしちゃってください。
前編あれですね、もうかけるだけでよろしいわけですね。
はい、大丈夫です。
はい、はい、でこの人ね、そっけないんだよ、こういうとこは。なんかあってもいいでしょ、そういうのこうちょっと
苦手なんですよ。自分
苦手だっていうのはよくわかるけどね、自分のね、これこんな思い出があってあれしたんですよとか、この辺を聞いてもらいたいんですよとか、
ちょっと手くさい
なんかね。だからそ皆さん聞いてください、どうぞみたいな。いいじゃない、いいじゃない、それ言うんだけどさ、いやとにかくこの中に入ってますから、これ聞いてもらえばわかりますから、
そこまで言ってない。
言うんだって、言うんだって。
後で言うん
です。いや、あやつは後じゃなくて、もう今までがそうだった。
いや、今まで、まあ、今回は前編後編だけなんで、特にそういうなんかあの嵐説明みたいなのはないですけど、まあ2話で終わっちゃうんで。
あ、そうですか。ほら、なんかね、もうこれも照れなのかもしれないけど、
そうですね、
もうちょっと なんかね、こう愛情があってもいいような気がするんだけど、もう早くやって早くやってみたいな、そんな感じなんで。じゃあ、まあ、まあ私が紹介するしかないんでね。そんなことで、じゃあ、まあ、ラジオタイトルだけでもお願いしましょうか。はい、前田ゆかりプロデュースの作品でタイトル
僕らの下。
はい、こちらです。
はい、
変でしょ。
学大 FM
ラジオドラマ
僕らの明日
後編。
ごめんごめん、遅くなった。
こっちこそこんな時間にごめんね。
ごめん、ちょっと待ってくれる？
そんな急がなくても大丈夫だよ。
だってこんな時間に呼び出すなんて、なんかあったんだろ？
何もないよ。
え？
ただその暇だったから。
まさかその暇つぶしに付き合う人がいなかったから呼び出した？
そう、正解。
腹痛い。じゃあさ、俺に付き合え。
え？
いいから。
噂でよく聞きますけど。
そんなことないよ。
本当のところどうなんですか？傘下の村山さんが言ってましたよ。北村部長と一家の佐々木課長は付き合ってるとか。
俺が？まさか。 おばさんには興味ないの。
ほう。じゃあ、わかめの香りには興味あるんですね。
それも噂？
まあ、一部で噂にはなってますよ。
ふーん。で、その本人は？
そのうち来ますよ。本気ですか？
さあ、どうかな。
いい子ですよ。彼氏もずっといないみたいだし。
貴重な情報どうも。
お待たせしました。
待ってたよ。
どうも。
君は？
氷の男です。
ほう。席、まあ座れよ。
はい。
で、この人はお友達かな？
彼氏だよ。
君には聞いてないよ。関さん。
パパ。
パパ？
え、たかし、レナさん？
レナ、なんでここに？
パパこそ。
会社の飲みだ。
ちょっと待って待って、どうなってんの？たかしとレナちゃんが一緒にいるのも不思議だけど、パパって、パパ？
そうだよ。レナのお父さん。ね。
まあ。
なんでレナちゃんとタカシが一緒にいるわけ？
いやー、誤解が解けてね。
まさかレナが父さんの職場の人の知り合いと友達とはね。
レナの大ファンだって言ってくれて。ね。
ええー、大ファンです。
ところで、レナちゃんって星レナだよね。
ええ。芸名です。本名は北村レナって言います。
なんか、複雑なことになってる？
飲む気うせたから失礼するよ。レナも帰るぞ。
なんで？いいじゃん、みんなで楽しく飲んだら。
いいから！
ごめんね、高橋さん。戸田さん、お疲れ様です。
お疲れ様！さて、飲み直そう。
そうだね。
みんなで飲み会？
みたいなもんだね。
さっきのが香りに酔ってた上司だよ。
レナちゃんのお父さん？
まさかだよな。こんなこともあるんだな。
そういえば、うまくいったの？
それがさ、
ミノルったら超タジタジでさ、格好悪くてさ。
そんなことねえよ。
そんなことあるよ。
ねえ。
ある。
ねえ。
ある。二人ともお似合いだね。
え、
付き合ってるんでしょ？
え、そういう風に見える？
ないない、ないよ。
そんなことないよ。息ぴったりじゃん。
そうだよ。ミノルくんもそう思うでしょ？
そうかもな。
だってミノルくん、香りのこと好きでしょ？バレバレだよ。
まさか。だっていっつも会社の女の子の話ばっかしてるよ。
それはカモフラージュだよね。
私のことなんか好きじゃないって。
あれ、嫌なの？それとも、もしかしてタカシくんが好きとか言わないよね？
まさかなあ。
俺、香りのこと好きだから、マジで。
香り？
ミノル、ごめん。私、ミノルとは付き合えないよ。だって。
ずるいよ！あんなオタク興味ないって言ってたじゃん。
ごめん。
実はさ、俺気づいてたんだよね。香りがタカシのこと好きなこと。
ミノル。
もしかして、タカシ、俺が香りのこと好きだって言ってたから遠慮してたんじゃないかな。いいんだよ、気使わなくて。
いや、本当にそういう風に意識したことなかったっていうか、レナちゃん一筋っていうか。
やっぱりタカシだね。
本当だよ。お前いい加減にしろよ。一
人が真面目に言ってんのによ。
え？だって本当のことだし。
じゃあ私と付き合ってみない？あなたのオタクな部分もすべて受け止めるから。
え？あ、いや、その
冗談だよ。香織も振られたわけだしさ。
ゆう、
なんでたかしばっかモテるわけ？俺の方が絶対いい男だから。
私、諦めるわけじゃないよ。久しぶりの恋なんだから。
私だってずっと好きだったんだから、今さら諦めらんないよ。
ねえ、だから人の話聞いてる？
だから、俺はレナちゃんが。
てめえ、何ふざけたこと言ってやがる。
だから、レナちゃーん。
呼んだ？
レナちゃん。
なんでいるの？
俺、レナちゃん大好きだから。
ありがとう。たかしこのロリコン野郎。
ああ、こっちも十分お似合いか。
じゃあさ、俺たちで付き合わない？
は？
レナちゃん、助けて。
お前なんぞに娘はやらんぞ。
どっから湧いて出たの？
どっからでもいいだろ。
パパ、レナはもう子供じゃないの。
子供だ。
もしかしてレナちゃん、タカシのことまんざらでもない？
うん。
レナちゃんが？
ちょっとタカシ、大丈夫？
これは夢だ。早く覚めろって。一体誰の夢だ？タカシか？やっぱりお前の夢なのか？
夢って。
もう、俺死んでもいい。
勝手に死にやがれ！タカシさん！
そんな男に触るな！
何がどうなってるの？
夢なんだよ。やっぱり夢だ。
夢じゃないから。
北村部長？
なんだ？
香織には言ってないですから安心してください。
席のことはもういい。だから、やりなそう。
やだ。
そんなこと言わないでさ。もう浮気しないから。
触んないで。
パパ、レナがここにいるの忘れてない？
レナ、パパの元カノだ。
元カノカミングアウトされても。
もう誰か終わらせて。
では俺が。
ふざけんな。
きっとこれは夢なんだろうな。でも幸せだからオッケーだ。
だから夢じゃないって。
明日は明日の風が吹く。てか、
カッコつけんな。
さてさて、これからどうなっちゃうのかな。
ケセラセラ
だね。
そんなんでいいの？
いいの。
俺、レナちゃんと付き合っちゃってもいいんだよね。
いいわけあるか、
変態ロリコン。
香織って本当にタカシ君のこと好きなのかな。
レナ、タカシさんと付き合ってもいいよ。
なんと。
じゃあチューとかもオッケーってことだよね。
もちろん。チュー
チュチュチューチュチュチュ。
いつまで寝てんだこの変態。
あいた。さすがの俺もドン引きだわ。
え
じゃねえよ。
レナちゃんは
こないだ振られたろ。
かおり！
何？
お前、俺のことが好きなんだよな。
はぁ？いつ、誰が、あんたにそんなこと言ったのよ。
違うの？
バカじゃないの？
やっぱ夢じゃんか。
何叫んでんだか。
もう、一体いつからなんだ、まあ、いいこともあったけどさ。じゃあ、一体いつから夢なんだ？ゆうちゃんに告白されたよな。いや、待てよ。香織は告白してないって言ってるし。
一体どんな夢見てたわけ？
さあ、随分と都合のいい夢だよな。
なんだよ。
やっぱ、もうすぐ終電だよ。お先。
よっべ、俺もだよ。んじゃ、お会計よろしく。
なんだよ。
とかしくん。
あれ、ゆうちゃん。
行こう。
え？どこへ？
忘れたの？明日、レナちゃんのライブだよ。
ライブ？
せっかくチケット取れたんだから、 早く並んでいいとこ取ろ。
そうだよ、そうだそうだ、早く行かなきゃ。待っててね、レーナちゃーん。
はい、そんなこんなで聞いていただきましたね。
はい、
まあラジオドラマでございましたけどもさあさあ聞き終わっていただいて、まあ ご当人はそこにご出演なわけですから、当然前編をご存知なわけですしね、はい、通して、聞いてるには違いないんですけど、客観的に改めて、まあ、聞いてご覧になってですね、さあ、ヤシさん的にはいかがでしょうね。はい、
そうですね、は
いはい、いや
で
も、やっぱ照れくさいとかおっしゃってたけどうん、照れくさいもんですか。
そうですね、こういう経験が本当になかったので今まで、本当にまだ勉強中の身なので、
はいはい、
スピーカーから自分の誰かと掛け合ってるお芝居が流れてくるっていうのは、うん、まだちょっと照れはあります。
おーおーでもやっぱり役者さんっていうのはすごいなと思うのは、やっぱこう2つね、1つは、はい、こうその何もない世界からそこにこうポンとこう現実された世界を作り出すという部分でいうと、そういって、まあ、単純に分かりやすく言うと、何か笑うとか泣くとか怒るとかっていうのは喜怒哀楽の中に本来的には何かの現象があってそれにこうして出てくるものじゃないですか。そういうのに突発的にそれを作り出すということね、その要因としては何もない中で作り出すっていうのは大変なこれは技だったりとか作業だなっていうふうに思うのが一つ、それともう一つはやっぱり特にあなたなんか今回それでご苦労なさったっていうことらしいんだけど、25歳なのに40歳代の声を ね、
そうですね、
見事に見事にそれは演じた演じ
20歳の声ではないですよね、
うん、もうまさしくそんなような印象だったと思ったんですが、ただその2つ目の大変さって何かというと、それをモチベーションだったりとか、うん、そのクオリティ的にずっとこんだけ長いサイズの中で、はい、いやどういうのかな、そういう、まあ、キープしていくということの大変さだって、簡単に言うと割りゼリフでこう振っていっていくと、自分 の、 その持ってたそういろんなものっていうのがそこに間に何か仲介されるわけなんで、はい、全部のデータをずっとキープしなきゃいけないわけだよね。
あ、そうですね、
まあ、モチベーションも含めて、はい、でこれいわゆるそのこのいう感じの声質であって、この低さ高さボリューム感っていうのを、でそこに割って入る人たちがいて、次のセリフが出てくるのに5分ぐらいかかったとしたら、はい、その5分の間に次を全部カットしたとしたら、はい、A と B と C だって B に割り込んだとしたら A と C とほとんど同じじゃなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね、
それができてるっていうところはすごいなと思うよね。
おー、ありがとうございます。
正確に言うと違うんでしょうそれこそまさしくもうプロ中のプロということになるんでしょうけど、でも それを感じさせない、そこはやっぱりすごいなっていうのを2つね、感じた。どうです、そんなことも含めてどうですか、改めて自身的には、今私 の、はい、それまとえいてるかどうかの話は別としてでも、そんな話も聞いたところで、はい、どんな印象ですか。
そうですね、なんとかその
流れ自分ができたかなって感じは、
流れをキープさせようと思ってやっていましたけれども、
はい、
まあそうですね、わりかしうまくやれたのではないかなとは思ってますけどもね。
次にまたその中からこうやっていこう、ああやっていこうみたいなのが方法が出てきたりとか、そういうこともやっぱあるわけですね。
そうですね、42歳をやれたので、まず次からもですね、
もう次はね100歳まで大丈夫だよね
急におじいちゃん
もう奈良山節子とか出てちゃうじゃない奈良山節子パート2みたいな、今また映画でもやってますけども、ね、それがまた前田さんあれか、自信につながっていくみたいなこともあるわけか。
まあ、やっぱやっていかないと自信もつかないし、
うん、
まあ、度胸もつかないですよね。
はい、逆に言うとだって本当に白石なんとかさんって女優っていうか声優さんだと思うんだけど、あの人はラジオの方なのかな、もうだっていい加減おばあちゃんなのに、それこそセーラー
白石佳代子さん
っていうのかな、セーラー服姿のお嬢さんみたいなイメージでも、マリリン・モンローみたいな声でもとかで未だにできちゃったりするわけですから、そこはもう化け物だよね、ある意味ね、いい意味での化け物だよね、声優さんって。すごい、でそれをだって感じさせるし、変な話ぶっちゃけ男の子だったら深夜に聞いてたらちょっと一部形が変わるぐらいの勢いで、なんかそういうの、いやそのぐらいあるんですよ、やっぱりすごいなっていう向きありますもん、
そうですね、
もうそれは包み隠さず申し上げるとね、でそこら映像してたらちょっとやっぱりこれはそれはならないですもん、
映像見ちゃうと、
見ちゃうと、それはやっぱりイメージの中で そこまで増幅させてくれたりとか、ね、エキサイトさせてくれるわけですから、すごいなっていうのはやっぱプロの作業なんだろうなと思わないではいない。さあそんなプロの、ね、前田さん的にと監督いかがだったでしょうか。
いや、いい出来でしたよ。
いい出来でしたよ、
はい、
ね、そういうのも手前味噌って言うんですけど、まあそれにしても良かったと。
そうですね、
って言ってあなた自身が良かったっていうのは皆さんが良かったってことだね。
そうですね、やりやすかったし、 その、あの、何度も何度も同じテイクがなかったっていうのもありつつ、分かってもらえ、伝わって、あの、言ったことが伝わって、まあ、うまくやれてるっていう意味でも、テンポも良かったんで、ダラダラしてなかったっていう。
なるほどね。はい、まあ、そういう意味じゃ、いい作品に巡り合えたとか、あの、そういった部分もあるでしょうし、何か映画で言うと、例えば山田組だとか、黒沢組とかって言って、そういう人たちがこういい作品どんどん作っていかれるのと同じようにして、ある種それでこう、舞台とか、何かが固まっていったりとか、またあの人とご一緒にやりたいなとかっていうことがあって、どんどんいい仕事ができていくようになっていくんだよね、きっとね。だからまた次回、また。
そうですね。
ね、お声がかかるかもしれないし、
まあ、その際もし声がかかれば、
どんどんね、
頑張らせてもらいたいです、
ね。むしろ逆に言うと、八千さんの方でね、はい、もう帰ってこれを機会にドーンとブレイクしちゃって、それでちょっと勘弁してくださいよ。それはもうない話ですから、前田さんみたいなね。
いやそこ。
低い声で。あの時はあの時ですから。今の僕は昔の僕じゃないみたいな。
いやいや、それはまあ、そんな急に売れるもん
じゃ性格悪いみたいな。
メールのみで。
はいはいはいはいはい。まあまあでもね、そんなことも踏まえた上で、でもどんどんとこれからのご活躍を楽しみに、させていただきたい八千さんなんですけども、まあそんな八千さんのプロフィールをね、簡単にご紹介させていただきたいと思います。学歴的なプロフィール申し上げますんで、二人とか訂正事項ございましたらね、おっしゃっていただければと思います。八千勝文さんね、はい、お生まれの方はこれ生年月日大丈夫ですか？
あ、はい、大丈夫。
1986年10月7日生まれ、まあ、24歳ということでね、はい、ご出身の方が岩手県は盛岡市、血液型は大型、はい、ね、はい、前田さんと同じですな、はい、所属なし、出演歴なし、趣味お笑い、邦画の DVD を見る、ネトゲエロゲ、何ですかこれ。あ、まあ後で教えていただければと思います。コンビニの棚の並び方を見る、はい、ちょっと変態性を帯びてくる。そんなことない。特技1分以上に眠れ、はい、1分以内に眠れること、ね、ああ、はい、これ特技だな、はい、移動には持ってこいですよな。好きな言葉、若いうちの苦労は勝手でもしろと、まあなかなかね。好きな音楽は生き物がかり、はい、サンボマスター、はい、バンプオブチキンなど、エロくないジャズ好きな声優藤原啓治さん、上田裕二さんほか、好きな俳優山崎努さん、竹中直人さん、山田幸隆之さんというのかな、その他、俺オーディションを受けたきっかけ、知人の紹介といったところですけども、いかがでございましょうか。
はい、一つ、
ね、何を今ちょっと言った
の。好きな音楽、生き物がかり、サンボマスター、バンプオブチキンなど、あとエロくないジャズが音楽で好きなんですね。
ということなんだね。
はい、これスラッシュ入れる位置がちょっと
混ざっちゃってますね。
混ざってますね。
混ざってますよね。
エロくないジャズ
怒られちゃいますよ。
エロくない
ペイユ
な
ん
て。なるほどね。エロくないジャズっていうのはどんな感じなんでしょう。もう普通のシンプルなジャズってことですか。
そう
です。じゃあそう書けばいい。
なんか僕勝手な僕の中のものなんですけども、トランペットが入ってるジャズってちょっとエロ
い
な感じが
する。セクシャルな感じがするんだ。
そうですね。
まあ、確かにね。
じゃなくて、そういうのじゃなくて、なんかこうムードがいい、エロくないジャズが好きなんです。
なるほどね。
はい、
はいはい、さっぱりした方がいいわけだ。
はい、ちょっと触りづらかったですね。これごめんなさい。
はいはい。いや、こちらこそ。
はい。
ですが、まあそのためにまあ訂正とかお二人を流してるわけなんですけどね。その他にはどうですか、ご自身の方で。
そうですね。あとは。一切ございません。
はい、
はい、
その、まあ、例えば今、はい、自分がなんかハマってることとか一押し情報とかがあったら、またそれはそれで伺っておくんですけど。
ああ、そうですね、はい、最近はもう本当にアルバイトとあとはもうレッスンの毎日なので、そうですね、最近はあまり好きなことをやる時間がないんですよ、でこの特技の1分以内に眠れることからも読み取れるように、僕は眠るのが大好きなので、
もう特技だよね。いいよね。早飯なんとかは、特技のうちって言いますけども、まあ、それも含めて言えばね、
はい、
5秒ぐらいになった方がいいと思います。5秒。実際本当に2秒で寝る人いますからね。今喋ってるもう寝たみたいな。
ああ、だからね、
どぎもを抜くす今の人いますからね。
でも売れっ子になりゃ一番いいわね。一番効率的だわね。
そうですね、アフレコの最中寝ちゃったらダ
メですけど、ね、大問題
です。病気だからそれ。
確かに。
はい
はい、
はい、まあ、そんなこんなでね、プロフィールをご紹介させているところで、さらにですね、 CM に続いてはキーボードユニークギター授業室で、ね、楽譜的な Q&A でいろいろとまた掘り下げて伺ってまいりたいと思いますんでね、はい、さんの方にお答えいただければと思います。それでは CM でこちら。
丸い光リーズナブル、オフなデザイン、スタイリッシュな
ゲストに八木克実さんをお迎えしているということで、楽曲から Q&A でですね、いろいろと伺ってまいりますので、どうぞ差し障りない範疇でお答えいただければと思います。さあさあ、前田さんの方からよろしくお願いしますよ。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し障りなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、
はい、そうですね、八地勝美というのが、まあ、本名でございまして、
うん、
まあ、岩手県ではねちょいちょいいる名前なんですけども、うん、そうですね、あと、まあ、年齢は満24歳ですね。
ニックネームとかだとカッチャンとかなっちゃう。
そうですね
ヤッチッチとかなんかそういう
の。そうですね、ヤッチぐらいです
ね。ヤッチが多いよ、ヤッチ可愛く、
はい、
うん、
くらいですかね。
ほうほうほう、
はい、うん、あとは、まあ、練馬区に住んでおります。
ほうほうほう、
はい、
なるほど。大泉学園とか。
そうですね、あの辺りですね、
うんうんうん、
はい、あとお仕事と活動内容はですね、もうお仕事はテレフォンアポインターのアルバイトをしつつ
もう実に聞かれてんねいやいや、だから逆にあれじゃない、はい、逆難されたりしない。
いや全然ないですよ。
そうないですか。
もう全然ないですね、もう必死に。
男はでも逆に、はい、あのやっぱりそういうのは私なんかは特にそうなんですけど、
はい、
あの結構声に惚れたりする、惚れ込むタイプですよね。
あ、
気がつくといやその容姿もいいんですけど、
はい、
意外と人間って気づかないですけど、声に、あ、俺この人の声好きだったんだって思うことってありますよ。
ああ
、ね、意外とその要するに容姿とか、
ええ、そのなっちゃいますよ、そうなっちゃ
った、うん、いやいや意外と、ね、声の魅力ってね、
はい、
あの脳の中に支配してくるというか働きかけてくるって結構重大なファクターなんで、
はい、
うん、そうなんです。あ、カイさんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。いつも
ご視聴
ありがとうございました。ありがとうございました。
お気をつけて。はい、まあ、そんなこんなでね、準レギュラーの海斗さんご帰還ということですけどまあこちらこちらでまた盛り上がってまいりたいと思いますけども、はい、まだ番組後半ですからね、
はい、
はい、さあそんなことででも何ね、声の配信だったんだけどな、
はい、
まあ はい、やっぱりそういう声をお持ちなわけですから、そういったんでどんどんそういうのを生かした形でね、お仕事とどんどんなされるといいですよね。
なんかもっとお仕事いっぱいもらえたらいいんですけど、ね、
うん、でもその辺の周辺でやっぱりその声を生かした仕事にはなってるわけだから、それはそれで結構じゃないですか。
そうですね。
ね、
はい、
はい、はい、続けて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
うん、
はい。まあ、今回のこのラジオドラマが初めてのお仕事なので、
はい、
はい、まあ、この時はそうですね、もう汗だくになりながらやって、ちょっと目に汗が入っちゃって台本閉じりそうになったことぐらいです、
いやそれでも緊張もするでしょうしね、だって、うん、通してやった場合にそこ止めちゃったりなんかするとやっぱり勢いもなくなっちゃうし、
そうなん
です
よね、
周りの人に、ね、迷惑かけちゃうっていうのは誰しもやっぱり考えることだから、余計に緊張が増すってことはありますわな、
はい、
う
ん、緊張しましたね、初めてだったので。
あ、そうかそうか、
録音されてんだ今っていう感じでしたね。
まあでもその気持ちっていうかな、そういうの忘れないって言ったらいつまでもいい仕事がおできになるんじゃないですか。
そうですね、この緊張感を、まあ、あそこまで緊張してたらちょっとあの緊張がずっと続くようだとどうかとは思いますけど ね、
ほ
どよく、
はい、前田さんそういうことらしいですよ。
まあ、慣れなんですよ、だから舞台とかもやっぱ同じ、
いやいや、その緊張感のお話、緊張感
だから慣れなんですよ。
いやいや、そうじゃなくて、そう、学園的な、
ああ、学園的な
言ってる意味はお分かりになる緊張感ね、ある程度
緊張感ある程度
いいお仕事ができるかなだったりとかね、私に対するこう気持ちの持ちようみたいなのがあるじゃないですかそれ緊張感みたいなね、全くないですかこの女
すごいリラックスした姿勢の中で、
もうすごい、たまにこう肩肘ついてるソフトクリームまだ来ないのかなみたいな、
そのとこにもお酒の置いちゃいますよこれ。
いや、もうそれはもう冗談半分冗談で半分本当だってするんですか
半分本当なんだ。
いやいやいや、まあ、それにしてもでもね、
はい、
やっぱりそういったことが、まあ、やはりこういい仕事をしていくことの基本条件になるっていうのは、それは嘘じゃないと思うんで ね、どうぞその気持ちをいつまでも持ち続けていただいて頑張っていただきたいなというふうに思いますけど、
そうですね、
じゃあ、まあ今後とはそれこそそういった感動とか感激されるようなエピソードをどんどんこれから 作っていくんだと。
そうですね、
いったことになりましょうかね。
はい、
はい、またそんなことのエピソードができましたら、はい、また学芸の方にお持ちになっていただいて、いろいろとねご紹介いただければと思います、はい、さあ最後になりましょうか、はい、
最後にやちさんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝らが終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、
はい、まあくまでまだ僕勉強中の身なので、
はいはい、
あまだ何も告知宣伝をすることは決まっていないんですけれども、
はいはい、
まあ、尊敬する声優さん藤原啓治さんと上田英二さん、この方々なんかもう漫画とか例えば読んでて、
はい、
このキャラだったらもうあの人しかいないみたいな感じの声優さんなんですね。ですので僕も今後ね、そうなっていけたらいいなっていう、まあ、目標ですよね。
それがやっぱりネトゲとかエロゲにつながるんですよ。
そっち
これあくまで
見逃すところだった。
あくまで伊藤さんとかに、あくまで見せるプロフィールだと思ってたんで。
なんでんねんネトゲエロゲってエロっていうのはひょっとしてエログロのエロに近いエロゲじゃないですか。
これはですね、僕ちゃんと18歳超えてからやり始めたんですけど、
前田さん知ってんの？
ネットは知ってますよ。
だネットゲームとかそういうこと？
ネットゲームとエロゲーム。
エロゲーム、あ、そんなあるんだ。
あります。まあただこれはまあお話がすごいいい作品があったんでそれを巡り合いまして、そこからちょっとずついい作品をちょいちょいやっていったっていう感じで、ちょっとこれは
じゃあ目標とか夢とかで両方じゃないわけで。
まあでもこういうのにも
一部あるの。
どんどん出ていきたいですよ。
エロゲーにも出ていきたいの。
エロゲーにもどんどん出ていきたい。
それはそれいいやね。楽しいよね。
いろいろやりたいですね。
ああ、やっちエロゲーの方行っちゃったよ。戻ってこねえよあいつみたいな。
アニメとか洋画の吹き替えももちろん
新人の頃はそっちの仕事が来たりするんですよ。
あるだろうね。声優はどうしても、はい、それはそうだ。だって世界に通用するようなさ、それこそなんだっけ、はい、シャローイダンス作った、ね、映画監督とか、ああいう人たちなんていうのはもうなんていうの、はい、最初にのやつが、はい、桃尻娘じゃないけども例えばそういう日活ロマンポーの撮ってたりする例っていうのは多分にありますからね。
はい、
分かんないでエロゲの方からそれこそ世界に羽ばたくやつが出ていくかもしれないし。
いっぱいいますよ、大御所エロゲに出てる
あ、ほん
とかアダルトビデオとかの、
ね、
そうです。 今でも大活躍されてる声優方も、もともと裏にいた方も結構いますから。
あんとかうーんっていうかこれなんかとかとかみたいなやっぱあるんだ。
ありますね。
もうこんなになってるじゃないですか。沖縄のセリフあるでしょ。
そうです ね、 そうですね。よく見るセリフは使いますよね。
うんうんうん、そういうのもやっぱりあるんだ。大御所でそういう方多いです
ね。います、います。今現役バリバリの声優さんでいますよ。
活躍もうだいぶ活躍された後に、もう今はだいぶ出てるのに、
しまった時間がなくなってた。早くそっちの方に行っとけよかった。
残
念でしょ。だから悔しい。
また
次回オープニングからお願いするわ。もっと早く言えよ。そういう楽しげなテーマがあるんだったら、意味が分かんねえから。ネットゲーロゲなんてさ、
いやもうすぐ分かります。聞いてきますよ。
失敗した。そっちの方膨らました
こっちがメインでオンエアされる。
残念だった
な。
いやいやいやいやいや、まあまあでもね、よかった、よかったです。一応抑え
といて。
なるほどね。じゃあまあどうぞ、これ今後とは、はい、そのエロゲネトゲの方に夢を大きく広げていただいて、羽ばたいていっていただきたいなみたいな。まあさ冗談ですけども、さあでもどうなんですか、やっぱり冗談抜きしてこれから声優の方を中心にご活躍と。
そうですね、もちろん
やっていきたいっていうのは根本なわけですね。はい、あと
そうですね、
まあ舞台とか、はい、まあいろいろあると思うんですけど、その辺いかがでしょうね。
僕はもう中学生の頃から、はい、声優一筋だったので、舞台などの方はちょっと今のところ全く考えていない
です、ね。でもほら僕は毎度言うんですけど、その声のお仕事されている方がおいでになると、
はい、
山ちゃんだっけ、オッハーの方、あの方なんかいろいろ手広くマルチにやっておいでじゃないですか、
はい、
ああいうのをご覧になってどんな印象なんですか。
いや、やっぱり上手い方は大勢いらっしゃるんで、声優さんでも舞台やってて非常に上手い方、
ね
いっぱいいらっしゃるんですけれども、
私は声、
それほどいろいろできるほど器用じゃない
ので、よく自分ご存じないわけですね。それはまあ謙遜して言っておいでなんでしょうけども、
声一本で今は考えてないですね。で
ちょっと先になってブレーク、軽くブレークなんかして芝居とか出たら怒るだろ。
もともと
芝居って言っちゃうんだよ。
舞台上がりの声優さんが多いから、ね、昔の方は、
そういうことなんだね。
そこから声優じゃないですか。山寺さんなんかももともと舞台あっち上がりだから、
だから器用にやられるんだね。
もう何でもですよね。
そうですか、そうです。じゃあまあとりあえず、って言ったら失礼ですけども、夢はやはり声優として自分で、もう、身を立てるとか。
そうですね、
っていうことですね。はい。その他にはプライベート的にいかがですか、はい、彼女とか。
はい、一切いないですね。
じゃあそんな方向の中で、ね、いい彼女を見つけるの。
そうですね。ね、いい加減、はい。
はい、でそこからまた、ね、はい、記憶正しい家庭を作りの。でお仕事またそういう、ね、基盤を固めてどんどん生活なんですか、基盤の生活を固めて、はい、そういう生活の中からお仕事を体制していかれる方ってもういくらもおいでなわけですからね。
はい、
はい、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。最後に何かメッセージございましたら。
はい、今日はですね、もうラジオももちろん初めてなので、はい、非常に緊張していた、まあ、お耳汚しなことを言っていたらもしあれなんですけれども、
全然大丈夫だと思いますよ。
どうもありがとうございました。
そんなことでよろしいですか。
はい、
はい、前田さんに向かっては何か、ね、あのメッセージ
をね、また誘ってください。
はい、そんなことでね、はい、本日はラジオドラマ完結編ということでございましたけども、はい、まあ、前田さんから特にメッセージないと思うんですけど、言わねえんだもんだとか、自分の作品どうのこうのとか感想とかいかがですか。客観的にでも、
完全なプロデューサーだったらいいけど
って言うんだから、ほら、
こ
う
やってね、自分が出てるから逆に言
いづらいんですよ。そこに争うつもりもないから俺言わないのよ。
争わないですよ。
台本持って肩ひずたいてましたよ。
それにしてもそれにしてもね、安さんの前だけど、はい、俺もだけどね、彼女はその大変な思いしてやってきてるからってのある程度分かるので、ブログとか拝見しても、はい、でもうこれでこれでやらないかなと思ったらまた作ろうって言うからそこはね、タフネスがあるっていうか、やっぱ情熱かっていうかすごいなと思うのね。
抑えられないんですかね。
なんですか。ね、
やりたいんですよね。
でまたやるっていうよ、これ、うん、どうか分かりませんけど、どうなんですか、そこら辺のこっちの構想
として。いや、書きます。今ちょっと落ち着くのがちょっと時間がかかってるんで、あれですけど、もう落ち着いたら、もうちょっとこれからもう構想立てて、う
ん、なるほどね。
ちょっと8月はお盆入っちゃうので、ちょっと無理かなと思うんですけど、
はい、当時の方は。ここら辺がやっぱすごいなと思うところです。やっぱり芸術性を帯びた部分でね、すごいなと思うんで、まあ、そこら辺を含めて期待したいと思います。また、はい、作品出られた時にはね、はい、それも含めて、学業の方で、いろいろとまた、トークを、
そうですね、
ね、はい、さらに磨きをかかったトークを、ね、炸裂させていただければと思います。本日はどうも、はい、安さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常でい。
うーん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険、なんでも相談、東映自動車。東映東映東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
No!
火曜日第375回 87.0 メガヘルツ学大FMレギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで前澤さん的にいかが。
はい
はいはいっていつものエンディングじゃないですか。エンディングトーク。
はい
頼むよお姉さん本当に。
はい
はい、どうでしたかラジオ放送、ポジドラマ17ついて
満足です。ラジオドラマ、うん、はい、今回は本当
ねえ
皆さんのご協力あって
本当だね。でもそれはある種感謝もあるよね、は
い、ありますよ。
なっちゃんとこういう安さんとかね、うん、協力してもらってできない作品ですもんね、
はい、そうです、うん、人がいて、うん、成り立つもので
うんで、それこそもうそういった意味では私が申し上げるのも僭越ですけど、やはりこう、はい、この楽譜は、まあ、ささやかながら、まあ、こういったね、マイナーな放送局でありますけども、やっぱり表現できる場を皆さんにこう提供させていただけてるという部分ではね、まあ、曲がりなりにもそのメディア的であったりとか、うん、自分で作って自分で楽しんだら、まあ、言葉はどうか知りませんけど本当に、まあ、マスターベーションみたいなもんだったりとかで、何かそういうね、何エロゲエロゲじ
ゃない、
落としちゃいます、落ち着け、いや笑うのマイク入っても大丈夫だからだけど、それにしてもそのそういうのが、それぞれのね、ご利用になっていただいたりとか、またその聞いてる方もそれを楽しんでいただける空間とかっていうのをね、提供させていただいてるのは、まあ、本当私自身が嬉しくもありがたいことだと思ってはいるんですけどね、まあ、その辺も前田さんに汲み取っていただけると大変ありがたいです、
はい、はい、汲み取ってます
この俺大好きだねこの人好きなんだけど超嫌いなとこもあってなんかこれがパラドックスがねこう相反するイライラするみたいなこんなにねそこそこいい女なのにさなんかこうイラッとするわみたいとかね僕も多分そう思っちゃうことあるかもしれないけどねもうだって楽屋で俺一番信頼してるのやっぱ前田さんだからそれがなんで俺の気持ちがちょっとこんなに伝わんないんだろうとか浅いよ浅いよみたいなそういうのとかいろいろイライラになったりしながらね、まあ、そういうのも、まあ、含めて、ね、楽しくお送りしてるには違いないんですけどね、はい、まあまあそんなことでまたじゃあ前田さんにドラマを期待してますんで、はい、また新しい作品ができましたらお聞かせ願いたいと思います、はい、さあそして最後になりますゲストの方的にはさやちさんいかがだったでしょうか。
いや本当にもうゲラゲラ笑わせていただいて
そうですかありがとうございます、
非常に楽しかったですけども、はい、次回のためにちょっとエロゲやり込んでこようかなと思います、
はい、それはぜひまたそのドラマとは違ったところで期待したいんでぜひまた情報を集めていただくとか
コーナー僕のカラーが決まってしまった
いやいやそんなこともないでしょうけどそれはバリエーションでいろいろやっていただければいいと思うので、ねはい、いろんな方向でまたそういう夢だとか希望に向かって頑張っていただければと思います、は
い、
本日はどうもご参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそんなこんなで続いてはですね4月26日火曜日放送になりますけれども第4週目は月アシスタントはですね、各月になるのかな、三浦知恵さんとともにお送りしてまいりますのでね、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものより学園ホームページ HTTPこのfm.com/にてご情報をご確認いただきつつまたそちらあってご意見ご感想をどんどんとお寄せいただければと思います。それではねライブご聴取の皆さんとといいましてももう準レギュラーの会社もお帰りになってことで、はい、このでまあうちわでまとめさせていただきたいと思いますけども最後じゃあやすちゃんの方でもお付き合いの方よろしくお願いいたしますね、はい、さあそれではそんなこんなで学大 FM ではまた来週どうもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0 メガヘルツで放送中。これから電波の配信を停止いたします。